それでは本日の聖書箇所をお読みしたいと思います。本日の朗読箇所は新約聖書使徒の働き2章の37節から43節です。教会備え付きの聖書ですと新約聖書211ページからです。新約聖書使徒の働き2章37節から43節を読みします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他に多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼らの言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。以上です。それでは本日のメッセージを福音信仰の誕生日と題して鈴木長牧師に取り次いでいただきます。お願いします。
おはようございます。今日はイースターから49日後のペンテコステの日です。ペンテコステというのはギリシャ語で五旬節という言葉を表す言葉です。この五旬節というのは杉越の祭りの後にあるユダヤ人の大きなお祭りです。イエスの弟子たちもこのお祭りを祝うためにエルサレムに集まっていました。そこには12弟子と、その周りにいる数十人の仲間たちが集まってあるところで祈っていたんです。彼らはイエスが約束したものを待っていました。イエスは彼らから離れていくときに、あなた方が聖霊を受ける、それから証人として全世界にあなたたちが証をしていくという予告を受けていたんです。ですからその聖霊を受けると言われていたので、それを待っている状態だったんです。彼らはその時何が起きるかということまでは具体的には聞いていませんでした。でも待っていました。ここは多分私たちのいろんな生活に当てはまる同じことだと思うんです。私たちもそれぞれ今現在何か神様から待っているものがあるんではないでしょうか。それぞれの祈りがあって、それぞれの祈ってきたことがあって、神様に何かを待っていませんか。神様はあなたに与えると言っても、どういうふうに与えるか私たちは知らないことが多くあります。ただそこで待っているわけです。そうすると神様が一番いい形で一番望んでいるものを私たちに与えてくれるんです。このペンテコステの日に何が起きたかというと、弟子たちが祈っているところに炎のような舌のようなものが現れて、それぞれの舌が動き出したんです。それぞれの舌が動き出すというのは、これがとっても不思議な出来事なんですね。舌というのは自分がコントロールするのが苦手なものだというふうに言われています。それはご存知でしょうか。それはですね、こういうことなんです。手とか足はある程度自分でコントロールできるんだけれども、舌はコントロールしにくいと言われているのは、要は思わず言ってしまった悪口とか、思わず言ってしまった汚い言葉っていうのはよくありますよね。人間にはそういうところがあるので、舌はなかなかコントロールできないというふうに言われるわけです。しかしその舌が 自分のコントロールではなくて神様のコントロールで、神様の導きによって自然に動き出すというんですね。だからこれはすごく不思議な現象だったんです。日本語ではこの時のことをですね、異言というふうに表現します。異なる言葉を喋り出したというので異言というんです。でも英語ではここはタングというふうに表現しているんですね。全くその通りで、これは舌が神様によって動かされたというのでタングという言葉を使うわけです。まあ、どちらも一つの大切な部分を取って言っているんですが、とにかくその日弟子たちは舌が勝手に動き出しました。そしてその舌の動きに合わせて声を出したんです。そうすると不思議なことに話すはずがない言語で話し始めた。しかもこの聖書の記述を読んでいくと分かるんですが、おそらく完璧な発音で外国語を話し出したんだと思うんです。そしてそれに戸惑った人たちが集まってきて、そこでペテロが代表してみんなに話し出した。神様の計画はこうだった。そしてイエス・キリストがこうなった。イエス・キリストが十字架にかかったのは私たちの罪の贖いのためだった。初めてのその福音をみんなに伝えた日なんです。そしてその日3000人以上の人がその場で洗礼を受けて教会が誕生したというんですね。ですからこのペンテコステの日がイエス・キリストを信じる人たちの教会が誕生した日ということで、教会の誕生日というふうによく表現されています。教会の誕生日というのは確かにそうなんですね。そこからイエス・キリストを信じるそのキリスト教の信仰を持つ教会が誕生したわけです。でもこの教会の誕生日ということイコール言い方を変えると福音信仰の誕生日というふうに言うこともできるんです。何を信仰するのかということがものすごくはっきりしたわけです。これはですね、どういうことを言おうとしているかというと、聖霊を受けた時からそれまで弟子たちも救い主とユダヤ人の王というのがごっちゃになっていたんですけれども、聖霊を受けた時から救い主というのは私たちと神様との関係を確かなものにする救い主なんだということに気がついたんですね。理解して分かったんです。そして弟子たちはそれを語るようになったんです。私はここで牧師をしているので、よくいろいろな人の信仰について聞きます。そうすると信仰にはいろいろな段階というか、いろいろな側面があることに気がついてきました。まず最初に言えるのは、神様がいると思うかいないと思うかという神様信仰から始まると思うんです。皆さんの周りにも必ずいると思いますが、神様は絶対にいないと言っている人たちがいると思います。神様は絶対にいないと言っているのならば、もうその時点で神様信仰がないので、それ以上には全然進まないわけです。神様はいないというふうになってしまうんです。でもじゃあ次に、神様はいると思うっていうふうに言う人たちがいると思います。神様は確かにいるんだと思う。自分よりもすごい力のある人とか、この地球上とか全部なんか低めて、それよりももっと大きい存在がいると思うっていうふうに言う人はいます。でもその人が次の段階というか、次の側面である聖書が特別な書物だというところに至っていないことというか、それを信じていないということも多くあるわけです。聖書は神様から与えられた、人類に与えられた特別な書物。これは神の言葉として私たちに与えられている。これを信じているか信じていないかというところで、聖書信仰があるかないかというふうに言えるわけです。確かに聖書は素晴らしい書物だと思います。昔からある書物で、いろんな人がそこに影響を受けてきました。聖書から影響を受けた人たちがいろんな素晴らしいことを行ってきました。だから聖書はすごいと思うんです、で終わるのではなくて、聖書は神からの私たちへのメッセージですというところに立つ。それが聖書信仰というものです。次にある側面は、イエスを ただの人として思っているのか、あるいは人以上、つまり神様として思っているのか、信じているのか。人によってはイエスは自分を神だと思っていた傲慢な人間だったというふうに言うかもしれません。人が神であったなんてことはありえないというふうに取っている人も多くいると思います。しかしここが大事なんですね。聖書では明確にイエスは自分自身を神と言っていて、神自身だったということですから、ここではイエス信仰というものがあるわけです。人によってはここまでのものを全部持っていて、神様はいると思う、聖書は特別な神様からの書物だと思う、イエスは確かに神の存在であった、ここまで信じているけれども、最後の部分、福音信仰のがを持っていないという人もいるわけです。これは神様の存在を信じていなくて持てないし、聖書を信じていないと持てないし、イエスを信じていないと持てないんですが、福音信仰というものがあるんです。福音信仰とは何かというと、簡単に言えばイエスキリストの十字架の血によって私たちは許され、イエスキリストが復活したように私たちも神の国において復活すると信じることです。しかしこれはですね、他の神様信仰、聖書信仰、イエス信仰と大きく違う一つの大事な要素があるんですね。神様信仰、聖書信仰、イエス信仰というのは自分で学んでみて、考えてみて、なるほどと納得したというので持つことができると思うんです。なるほど、納得した、そうかもしれない、あ、きっとそうなんだろうねというので信じ始めることができると思います。でも福音信仰はなるほど納得しただけでは進まないんですね。先ほど聖書を読んでいただいた箇所にも出てくるんですが、ペテロがですね、福音をこう歴史の中で初めて福音を明確に語ったんです。イエスもこの福音は明確には語っていなかったので、ペテロが初めて明確にみんなの前で語ったんです。そうしたら他の人たちがどうしたらいいんでしょうかといったときに、イエスははっきりと最初の言葉、悔い改めなさいと言いました。この悔い改めるということが入っていないと福音信仰を持ったことにはならないんです。ですから自分は確かに神の前で罪人なんだ、神の前で私は悔い改めなくてはいけない存在なんだということを認めないと、この信仰は持つ信仰を持つことができないんです。私たちはどのその神様信仰、聖書信仰、イエス信仰においてもなんですが、どの部分においても多分それぞれ弱い部分があると思います。クリスチャン歴何年、クリスチャン歴十数年とか数十年という人にも必ず弱い部分があると思うんですね。そのことを今日ちょっとそれぞれが顧みるべきだと思うんです。今日この日に、私は神様への信仰、また聖書に対する信仰、あるいはイエスに対する信仰、そこの部分で何か弱い部分はないかということを考えてみてほしいんですが、最終的な部分に私たちは福音信仰をちゃんと持っているのかというところに今日を考えなくてはいけないというか、そこに自分たちの祈りを持っていく必要があるんです。神様はこのことをすごい望んでいるんですね。福音信仰がそこから始まったんです。そしてその福音信仰の特徴として、そこが広がっていくんです。なんでかっていうと、どうしてもこれは語らずにはいられないという思いになっていくからです。自分に与えられた命を自分の好きな人にも持ってもらいたい、そこから最初は始まるわけです。あ、自分は命を与えられた、ここの永遠の命を与えられたんだから、今度は自分の家族のあの人にも持ってもらいたい、自分の友人のあの人にも持ってもらいたいというところから始まっていきます。そしてさらには自分の敵のような存在の人にもこの福音を 持ってもらいたい、それを受け取ってもらいたいという思いになっていき、これが広がってきたんです。教会はこの時から始まったというふうに言いますが、教会はですね、一つの特徴として言えるのは弟子たちによって始まったということなんです。よくここで誤解が生まれるのはですね、あまり聖書のことを知らない人たちはイエス・キリストが教会を始めたというふうに理解しているんですが、聖書を読むと分かるのは弟子たちが教会を始めたんです。ここがですね、重要な部分なんです。なぜかというと、イエスが始めた教会だったならば、私たちもイエスと全く同じ存在になっていなければ同じような教会ではないんですね。その初期の教会と同じにはならないんです。でもイエスが始めた教会ではなくて、イエスの弟子たちが始めた教会だから、私たちが始めている教会、私たちが今いるこの教会も、あの初代の教会たちと全く同じ存在になっているはずなんだということなんです。全く同じ存在になることができるはずなんだということなんです。そしてそれは何によってかというと、答えはもう明白です。聖霊によってそれがなったんです。弟子たちによって始められた働きですが、これは聖霊によって行われた働きだということもできます。ある人がこういうふうに言いました。私たちが今日読んだ聖書箇所は使徒の働きというふうに言われていますが、これは使徒の働きではなくて聖霊の働きだと言ったんですね。聖霊の働きという書物なんだというふうに言いました。なぜそういうふうに言わなければいけないかというと、使徒の働きというと、私たちは何かすごい訓練を受けたあの立派な人たちが行ったからというふうに理解してしまうかもしれません。しかし聖霊の働きというと、そう、誰でも同じ、聖霊が働いたときにこれが行われたんだというふうに理解することができます。そこで今日私たちはそこに気がつくべきなんですね。神様がこの地上に教会を与えたとき、それは私たちのような本当に普通な人から教会が始まったんだ。なんでそれができたかというと、聖霊が与えられたからなんだ。今日は今から祈る時を持ちたいんですが、二つのことを注目していきたいんです。まず第一は、それぞれが先ほど言った信仰の側面でどこが弱い部分か考えてみてください。神様信仰、神様がいるかいないかというところで本当に確信が持てているのか。聖書信仰、聖書は本当に私に与えられている神の言葉だという信仰を持てているのか。イエス信仰、イエスは本当に神の御子であったというものを持っているのか。そして最後にこの福音信仰、私は本当にイエス・キリストによって完全に救われているというその信仰を持てているのかどうか、これを自分でちょっとチェックしてみてください。そして弱い部分があると気がついたならば、本当にそこの部分に神様が見ておいて、その信仰を与えてくれるようにと祈る時を持ってください。これがまず一つ。もう一つは今話してきたことですが、私が教会を作るんだ、この信仰ですね。一人一人、ここにいる一人一人が、私が教会を作るんだという信仰を持っていいわけです。これは聖霊によって作られるわけですが、それに参加するのは私なんです。本当にここにいる一人一人なんです。ここにいる一人一人が参加することで、聖霊が働いて教会が作り上げられていくんです。その部分について今日特別に祈る時を持ってください。では、しばらくそれぞれのお祈りする時間としてください。 天の父なる神様、それぞれの信仰をあなたが顧みてください。私たちの弱い部分、本当にここの部分をちゃんと信じていないのかという、そういうところがそれぞれがそういうものを持っていると思います。どうか私たちが明確にあなたを信じ、あなたに信頼して歩むことができるように、私たちに信仰を与えてください。神様、また私たちは今日教会の誕生日を迎えていますが、この福音信仰に立ってそれぞれがこの教会を立て上げていく一員として歩むことができるように導いてください。この祈りを尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。